それ撮れてんの？
はい、どうも、シャワのラジオです。
はい、どうもってちょっと
ぶっつけ本番で
撮れてたの？
今撮ってる、もう撮ってる。
おかしいな。
どう、ニュアンスは伝わった？
いや、なんかね、音途切れたけど、これ大丈夫？
まあ、いいでしょう。どうも、シャワのラジオです。はい、毎月1日は農系ポッドキャストの日ということで、今日はというか、先月配信できなかったのでちょっと一回お休みしてしまいましたけども、農系ポッドキャストの日の配信をしたいと思います。ということで今日は、恒例の種の話なんですけども、一人語りでやってるとですね、なんかこう小難しくなって難しいという最近評判をよく聞くんですが、聞き役がやっぱりいた方が僕も話しやすいので、ゲストの方に来ていただいております。ポッドキャスト番組、インタビューの、マオに来てもらっております。どうもこんにちは。
どうもこんにちは、マオです
ね。まあ今までマオさんとか、いう感じだったのが今日からですね、呼び捨てキャンペーンということで、
はい、
詳しくはあれ、インタビューの最新の配信で、
ね、今日配信したやつでちょっと話してるんですけど、まあね、日本に帰ってきて1年半ぐらい経ったんだけど、帰ってからずっと違和感があるのが名前の呼び方。
あ、前もね、前そちらの番組で出た時もそんなこと言ってたけど、
そうそう、あの時は高谷さん悪いんだけどちょっとタメ語でお願いできるって言ったんだけど、まあ、そもそもね、やっぱ真央さんとか呼んでる人にタメ語はちょっと不自然なんだよ。
あ、なるほど。
なんで、まあ、で真央ちゃんっていうのも実はあんまり好きじゃなくて。
あ、そうなのね。うん、
呼び捨てにしてもらうっていうのが、これ大昔から子供の時からそう望んでるんだけど、
じゃあ
日本にいるとなかなかそうならないじゃん。
確かにならないね。
なんでもう最近これはちょっとこの壁はぶち破ってみようと思って。
よし、じゃあ頑張ろう。
はい、なんかいけそうな人にはお願いしてるんです、
じゃあマオ。
そんな食べられるとすごい照れるよね。
なんか付き合い始めのカップルみたいな感じになっちゃうよね、こう食べると。
でも私からはゆうちゃんでいいんだよね。
うん、まあそれがいいかな。うん、じゃあ
なんか微妙に納得いってないよね。
いやいやいや、なかなか難しいなと思って。まあでもゆうちゃんが最近は割と馴染んできてるんで、ゆうちゃんで。
あ、そうなんだ。はい、じゃあゆうちゃんで。
じゃあ橋本さんじゃなくてリッキーとか呼ぶわけ？
いや、それはできない。やっぱりあのそれは師匠なのでね、やっぱそこは敬語で。
あ、そうなんだ。
橋本さんっていう、まあせいぜい力夫さんぐらい。
ああ、力夫さんぐらい。そのうちリッキーでいいと思いますよ。
リッキーみたいな。
リッキーみたいな。
いや、英語で喋ろうとしたらそうなるね。
ああ、ね、まあリッキーってなんかぴったりだよね。
そうだね。
何の話か。
はい、話それてんね。
ではですね、まあ種の話ということで、はい、ちなみに聞いてますか、僕の種の話ここまで。
聞いたけど難しいわ。
えらい、そういう風な、非常に難しすぎると。2回目までは良かったけど3回目はまあ、ちょっと分からなかったと。
分かんないね。なんかだってさ、多分ね2回聞いたんだよ。
ありがとうございます、2回も聞いていただいて。
は
い、
最初の10分ぐらいふんふんふんって聞いてて、で途中からえってなってなんかよく分かんないけど最後まで聞けば分かんのかなと思ったけど本当に分かんなくて、
で確かに
また聞き直したけどやっぱちょっと分かんないなって、図に書いてほしいなと思った
ちょっとね。確かに難しかった、自分の中でも整理がついてなかったようなところも若干あり。
いや、逆にさ、ゆうちゃんがこんなこと理解してるってすっごい頭いいんだなとか思っちゃったよ。
いやいや、仕事だったんで。
いや、あ、そうかそうかそうかそうか。
まあ、ね、農学部だったしね。
あ、そうなの？
そうそうそう、農学部だったから まあ、一通りそこら辺の勉強はしてて。
うん。
うん、
いいな、羨ましいな。
いや、それでね、一応、うん、その、種の話というテーマで話をしてるんですけども、はい、この種の話っていうのは、まあ、僕が前職でいたこう種苗会社について、まあ、こう、育種がいて、生産がいて、まあ、商品管理があり、うんうんうん、種を販売する営業がいてみたいな話の流れの中で、とりあえず育種の話をしようということでやってる中で、まあ、育種の話をするにはちょっと育種技術のことが分かんないとっていうので話したんだけども、
うん、
まあ、この育種編をですね、一応今日で、はい、まあ、終わらせようとこの3回にわたって話してきた。
そういうシリーズにな
ってたんだね。そうそうそう、シリーズ一応ね、計画してるのもこうエクセルでちゃんとこう何月はこの話をするみたいなんで、
すごいな、ゆうちゃん。なんかこうさ
計画立てたのよ。
すごいよね。
うん、でも、うん、
はい、
前回お休みしちゃったんだけど、
はい、
でもまあちょっとじゃあ、まあ、種苗会社の育種を担当する人が一体どうやって、うん、その、うん、まあ、育種をすることを目標とかを決めてるかっていう話をしようと思うんだけど、
はい、
どうやって決めてると思う？その目標というか、こういうのにしようみたいなの。
さ、どんな種を作りましょう？
そうそう、ブリーダーの人がそういう育種テーマとかを決めるのは、
それはやっぱり味だったりとかさ、うんうん、育てやすさとかさ、
うん、
まあ、なんていうの、商品としてのメリットをどれだけ最大限に伸ばせるか的なさ。
メリットってのはどういう、
例えばさ、まあ、保存性がいいとか、
うん、
まあ、見た目が綺麗とか、うん、あと形が揃ってるとか、
うん、
うーん、虫がつきにくいとか。
おお、もういっぱい出てくるよね。
なんかそういうさ、こう商品にしやすいっていうか、農家さんがそういう風に育ってくれたらすごい楽だなっていう方向に持っていこうとするのかなっていう気がする。
うん、うん、じゃあさ、品種を作ろうと思ってから、
はい、うん、
まあ、できるまでどれぐらい時間かかると思う？
なんかすごいかかる気がする。
かかる
ぐらい？
おお、これはね、だいたい10年。
おお、今10って言おうとしたけど、そんな長くないだろうと思って。
いや、まあ、1年でワンサイクルしか進まないわけで。
そうだよね。
うん。なかなかこう、3年で出たら、
うん、
まあ、すごくラッキーなんだけども、
うん、
やっぱり、いろいろこう、現地で試験したり、で、まあ、その後で、大量に生産するためのこう準備が整ったりして、まあ、世にデビューするまでで10年っていうことで、まあ、品種が出来上がるまではもうちょっと早いのかもしれないんだけど、
うん、
およそ10年と言われております。
これさ、何、毎年やっぱ1回しか発芽させられないってこと？
まあちょっとね、特殊な技術を使って、例えば大根の花ってさ、こう芽が出た時に寒さに当たるとこうパチンとこうスイッチが入って、おやべ寒いって言ってすぐ花咲かせちゃうのね。だから種まいた後ですぐ冷蔵庫に入れると、全然大根大きくなってきてないのにいきなり花咲いて、でまあそこで一世代進められるっていうような、そういう技もあるんだけど、まあ基本的にはやっぱり一年一作みたいなのが、だからまあ1年ねやってみた結果全滅っていうことも全然あるわけで、そこでですね、
はい、
まあその1年1作しかできないのをどう、テーマをどうやって決めてるかっていうと、
うん、
まあここがね、ブリーダーのそのなんだ、センスが問われるところだと思うんだけども、
めっちゃもったいつけてるから何なの？
いや、 やっぱりね、結局のところ農家目線なわけよ、う
ん、はい、
だからまあ味とか、
はい、
まあそういうのは基本的には二の次じゃないかなと思うのね、
うん、
だからまあ、うん、美味しい品種の育成とかではなくて、
はい、
まあ農家にとってさっきも まあ、も言ってたようにこう作りやすいとか、まあ、病気に強いとか、
うんうん、
あとはこう端境期って言ってもう例えば、うん、この今4月とか5月とかのなってくるとさネギとか、うん、ネギとか花が咲いちゃうからもうない時期にまだ取れるようなこうちょっと奥手のネギの育種とかそういうなんかピンポイントなところを攻めたりして、まあ、農家さんが最大限にこう利益が得られるような品種の開発みたいなのがやっぱりどうしてもテーマになってくるんだね。だからまあその上で味が良かったらまあもちろん選べるんだったら味のいい方を選ぶだろうし。
なんかすごいね、味は二の次っていうのがちょっと意外だったわ
だからまあぶっちゃけなんかめちゃくちゃ晩熟性って言って花は全然咲かないのがとある品種があるんだけど非常にまずいとかね、うん、でもこの時期これしかないから、うん、やっぱ世の中の人は、まあ、例えば大根でこの時期この大根この品種以外はもう全然作れないってなると、うん、まあ味ではない。
うん、買うよね。
で買うでしょ。でもさそれでもしさなんかあんまり美味しくないのもさどうなんだろうねとは思うんだけど。
いや良くないよね。
全体的な評価落ちちゃうよね。
大根ってあんまうまくないねって話になっちゃう
よね。いやだからどうしてもやっぱこう産地リレーというかさ継ぎ目なく、はい、みんなさスーパーにそれは常に野菜があるっていうのがもうみんな当たり前になってるじゃん。だそういうやっぱ時代がこうそういうのを求めてるから、うん、どんどんどんどんそういうのもできてきてると思うんだよね。まあそれでなんだっけ、あだからね10年後に何が求められているかわからないのに育種設定を目標しなきゃならない、あの育種目標を設定しなきゃならないわけ。
はい。
だもしかしたら、
うん、
今なんかこうこの産地でこういう時期にできる人参が求められてるからよし開発するぞって言ってもう毎年さこういろいろ作って試作に出して結果聞いてでようやくできたってなったらさ、うん、もうなんかその産地自体がやめちゃってるとかなんか世の中的にあんまり需要がないみたいなことになることも全然ありえるわけ。あと病気に弱かったとかね、
うん、これさ今さすごい気候変動とかしてるわけじゃん、
うん、
10年後なんてさどんな感じの気候になってるか分かんないっていうかそれも予測しながら
そういやだから予測ははっきり言ってできないよね。現時点でやっぱこういう品種が求められてるから、うん、もう一日も早くって言って開発してるっていうのが現状だと思うね。でまあ、一から本当に新しい品種を作るっていうよりは大体がこうマイナーアップデートみたいな感じだよね。こうどうしてもこのメロンこの時期割れやすくなっちゃうからもうちょっと割れにくいこうゆるゆると伸びていく品種を開発しようとかそうするとなんかちょっとなんとかの2号とかさなんかちょっと似たような名前の品種になったりして、はい、ちょっと改良しましたみたいな、
はいはい、
マイナーチェンジ的になるんだけど、
うん、
でもさそれってなんていうの絶対、毎回バッターボックスに立ったらヒットを打つようなさそういう育種もあるんだけど、うん、
はい、
僕はねその育種家にはぜひねホームランを狙ってさこの今世にないようなさすごい品種とかを作ったりするのに憧れちゃうわけよ。
あ、はいはい、
だからもうなんか目つぶって選んだようなやつから奇跡的にすごい品種ができてみたいな、
うんうん、
まあそういうのがたまにあるのね。この人、ね、いやちょっと品種名出すといろいろあるから
ああそうか
言えないんですけど、
例えばさむっちゃうまいトマトができたとかそういうこと。
いやまさかその視点で開発したんだみたいな、よくぞこれに目つけてやったなみたいなさ。でもそういうのが出てくると、 やっぱりこうそれを開発するまでにもすごく時間かかってるわけで、他の人も追いつけないから、うん、ある程度こう市場を独占できるというか、その、
うんうん、
その品種がすごく伸びて、でやっぱそのイメージ、ブランドイメージみたいな、このメーカーのこの品種開発能力すごいみたいな感じになるからさ、
うん、
なんかねそういうのにロマンを感じるというか、育種かっこいいなって、俺が育種だったらそういうのやりてえなって思うんだけど、
うん、
でも多分本当に俺がブリーダーになったら、
うん、
そういう風なのは、わあ猫が結構難しいんだと思う。
え、なんで？
やっぱり、いやだってさ、やっぱ開発するためには結局その一つの品種作り出すために、大げさじゃなくて1000ぐらい組み合わせをやるの。そうするともう、
はいはいはいはい、
自分の持ってる圃場の中のもう何分の1かをもうその品種開発に割くわけで、その育種目標がこうこうこういうのだってなると、まあ周りが、おいあいつなんだよ、なんかよくわかんないのばっかり出してるぞ、みたいな感じにもなっちゃうし、はい、まあそれで結局、ね、ホームランじゃなくてただの三振で終わってしまったら、あいつ10年やったけど何も出てこないっていう風にもなっちゃうし、
はいはい、
だから、うん、なんかさ、まあ、あのちょうどこの間配信してた固定種の話を聞いてて、うん、なんか改めて思ったのは、
うん、
やっぱその当時っていうか、まあ固定種しかなかった時代っていうのはさ、種を届けられる範囲も結局自分のまあ、目の届くというかさ、自分の住んでる地域の人たちだけだったと思うのね、うん、で作る時期もさ、うん、今みたいに冬でもキュウリが食べられるように重油で重油炊いてビニールハウスで作ってとかじゃなかったから、やっぱ味をすごく重視して、美味しさとかさ、まあ作りやすさももちろんあったろうけど、やっぱなんだかんだ美味しい品種を選んでたんだと思うんだけど、
うんうんうん、
だなんか全然シーザーというか視点が違ったんじゃないのかなと思って、
うんうん、
だからね、なんかまあ固定種は味がいいっていうのはやっぱそういうのもあると思うんだけど、それはでも、はい、まあちょっと話ずれちゃうけど、
うん、
やっぱその品種の美味しさが発揮される場所もさ、全国どこでも作って同じようにみんなが美味しくなるわけじゃなくて、やっぱその地域で作れば美味しくなるし、他のところで作ると全然、まあ、枝豆とかだともう実がならないみたいなこともあるんだけど、
うーん、
まあちょっとごめん話ずれちゃったんだけど、
いやいやいやいやいや、そうだよね、いや本当そうだと思うよ、なんか用途が違うっていうかさ、
うん、
ああいう固定種っていうのは基本的にはすごい小規模でプライベートな作り方な感じはするね、
そうそうそう、うん、
もちろんそれをやる農家さんがいてもいいとは思うんだけど、
うん、
で育てる野菜にもよるじゃない、
うん、
だけどその全国に発送してどうのこうのっていう農家さんがあんまりやるとは思えないって感じがする、ね、
そうだから時代はそういう風に変わってしまったけども、
うん、
固定種の野菜を食べたいっていう人は全国にいて、だからマッチング難しいよね、やっぱりそういう意味では自分で作ればいい本当だったら、
そうだから家庭菜園向きだったりとか、
うん、
あるいはこうマルシェとかそういうところにさ、わざわざ買いに来るような人に言ってるよね、うん、そう間違ってもスーパーにさ固定種ですとか言ってもさ、まあ、何の話っていうことになるからさ、そうそうそう
そう、なんかさ固定種を選ぶのが目的みたいになっちゃってると、うん、固定種であればもう何でもいいみたいな感じかもしれないけど、本来のなんか固定種のその良さというかさ、うん、とはちょっとずれてっちゃってるのかなっていう気がなんとなくしてて、
はいはい、まあそれはさ、でもさ、この間ちらっと話したけど、
うん、
有機農業とは何ぞやとかさ、
うん、
無農薬じゃなきゃいけない理由って何とかさ、
うん、
そういうところにもうなってきて、あんまり突き詰めちゃうと、
うん、
こう可能性を逆にさすごく狭めるだけの話になっちゃって、
そうだね、
だから別にどっちも否定する必要ないし、うん、どっちもこう楽しんだらいいかなぐらいな感じ、
そうなんだよ、
合ってる、
うん、いやいや本当そう思う、だからあの、うん、要はね、なんかほっとけよってことだと思う、みんなそれぞれ楽しんでるんだから
だからやっぱさ、うん、やっぱさあの、ね、夏とかにさ、夏っていうか季節外れの時にさ、例えばミョウガなんてさ絶対一年中できないけど一年中出てるわけじゃん、
ね、
そういうのもさ薬味として欲しいっていう気持ちは自分にもあるから、
うん、
そういうの作ってくれてありがとうって思うし、
ね、そうそうそうそう、それでいいじゃんね、うん、だからさ、うん、もはやさそういうのが年中手に入るのが当たり前な今世の中になって、うん、みんなの頭の感覚もそうなっててさ、あーなんかみょうがなんか夏にみょうが食べるのが楽しみだなみたいな感じでさ、
うん
まあ、そういう気持ちもよりもあれなんでみょうがないのとかっていうのがさ、
はいはいはい、いやでもさ自分が子供の頃から考えてもさ、その本当に一年中何でも食べれるようになっちゃったなっていう気はするね、なんかこんなんじゃなかったよなってたまに思う時あって、
いや素晴らしい種苗会社のね努力があって今その隙間を埋めるようにさ、もう真夏の暑い時期でも大根ができるようになり、真冬の、まあ、春のもう花の咲く時期にまあ人参だネギだキャベツだとかさ、そういうのができるようになったりとか、まあもちろんね重油炊いたりとかそういう生産の技術もあるけど、まあそうなんですよ、だから種苗会社っていうのは育種、そんな感じで育種をしてるんですよ。落としどころここかな。この3回にわたって結局何が言いたかったかというとですね、まあ育種っていうのが、あ、まあ結局何が言いたいじゃなくて、種苗会社は何をしてるのかっていう話をする中でね、まあその一つとして育種っていうのがあって、だからやっぱそのテーマを決めるところっていうのが多分一番大事なんだと思うんだけども、まあこれからね種苗会社で育種をしようと思う人はですね、まあ僕が偉そうなことを言うとですね、まあ10年先は分かんないけどちょっとこうロマンのある育種もやってほしいなっていう。
ロマンのある育種ってどんなやつ？
なんかもうこの世にないようなものを生み出すような育種みたいなのも取り組んでほしいなって。
どんなんだよ。
いやまあマイナーチェンジもねいいんだけど、なんかほんとさ、まあもうほんとに見たことないような野菜とかさ、
いやゆうちゃんやれば。
いやなんかそれも面白いかもね、なんかもうい
いじゃん、
長年かけてさ固定種、うん、今から固定種を作るみたいな、ここに合わせてね。
だってさ そこまでさもう3回にわたって語ってきたんだったらさ、種好きなんじゃんっていう。
いやそれは好きだよもう本当に。
じゃあやればいいじゃん。
いやなんかね最初はね種取り農家になろうかなってちょっと思ってたぐらいだから。
そうなの？
うん、なんかもうこれは国産の種の生産したい会社もあるからめちゃくちゃオファー来ちゃうなとか妄想してたけど、でもやっぱり野菜作る方がいいやって言って、まあ今は堆肥作るのが楽しいから。
確かにそうだよね、
まあちょっとまた話が逸れてしまったけど、はい、大丈夫だよ俺ちょっと今日ちゃんと話そうと思って、はい、いろいろ考えてたけどもなんかもはやもう
ちょっと分
から なくなってきてしまったけど、育種はですね育種とはみたいな話をこれでいいのかな。まあそうそれでねやっぱ10年ぐらいかかるわけですよ。で人件費もねやっぱ当然かかるし、で開発のためにはまあいろんな、ねまあ、出張行って見たりとか施設使ったりとかで、だから非常にね種を作るまでの開発コストってすごいのよ、めっちゃかかってるわけ。
だからなんかちょっとあれだよね、製薬会社みたいな話だよね。
ああ、ほんとほんとそんな感じだよね。
なんか似た感じだよね、まあ、製薬会社の方がもっと莫大なのかもしれないけど、
だからね種ってすごい高いのよ。
高いね、
トマトとかもさ一、うん、粒さ高いと100円ぐらいしちゃうしさ、すっごい高いやつだとね、
うんうんうん、
まあでもね そんぐらいするわっていう。
今の話を聞くとそうだよね。
ね、それを一つだけをさ作ってきたわけじゃなくて、もうそれが生み出されるまでにはさ、ものすごい数の失敗とさ、
はい、
もしかしたら何も開発できなかった人たちをもう いるわけでさ。
そうだね。
なかなかに。
養いつつ。
そうそうそうそう。だから育種ってさ、本当になんていうの？まあ日本のやり方は特にその古典的なやり方だから、全部実際に組み合わせて種をまいて作ってみて初めて結果がわかるみたいな、総当たり戦だから、
うん、
時間もかかりますよ。
そうだね。なんか、うん、いや種まきしようと思って種買いに行ったらさ、
うん、
高いなと思って
そうそうそう、
てかちょっとしか入ってなくないっていう、
うん、
えっていう感じだったけど、ね、そういうことなの。
いやいや本当びっくりするぐらい入ってないよね
袋がさ全部同じ大きさじゃん。ほんじゃさ逆にさ聞くけどさ、
うん、
すっごいさもういっぱい入ってるやつあるじゃん。
あ
れは何なの逆に。なんか特許が切れてるとかそういうやつ。
まああれはね、当たり屋種苗とかみたいに自分のところで開発したのではない種を売っている会社もあるわけで、まあ、そういうのは、まあ、OEM 的な感じで、まあ、ちょっと古い品種を、自社品種の名前でこう出したりとかしているんだけども、
なんかあれだね、またジェネリックみたいな話。
そうそうそうそうそうそう。やっぱ古い品種はだんだんこう安くなっていくよね。それはやっぱりまあ耐病性とかがこう最新の品種に比べるとちょっと弱かったりとかして、
うん、
まあメインの産地ではもう使われなくなってしまったりとかしてるのが、そういう風にこう安くなったりしてるんだけども、
うん、
まあ種を取るコスト運というよりは、まあ開発費で値段が決まってるのかな、どっちかというと。ですね、まあ以上3回にわたって育種について、お話をしてきたんですけど、何か質問はありますか？
質問ですか？いやもうお疲れ様でしたとしか言いようがないよね
ちょっと3回目がめっちゃ技術的な話に振っといてのこの4回目はちょっとふわっとした感じなんだけども、
なんか緩いけど大丈夫？
うん大丈夫
言い足りた？
いや言い足りてない。もっと言いたいことあるんだけどもこれ以上話してもちょっと混乱してしまうので、ということでですね、まあ、まとめますと、まあ、育種やっぱこう種苗会社でなんかな、まあ花形であり、まあ、みんなが憧れる職種だと思うんだけど、まあ、ブリーダーというものはですね、まあそのなんかこう花形であるのとは裏腹にめちゃくちゃやってることは地味でですね、なんか全然こう本当に暗闇の中手探りで歩くようなあの不安な日々を多分送っている人が多いんだと思います。だけどまあ本当すごい品種が出るとやっぱりまあ誇らしいしね、まあすごい品種じゃなくてもちょっと まあマイナーチェンジでも別に本当すごいことだとは思うんだけど、やっぱ自分の品種がこうスーパーに並んだりするとね、あとまあ農家が作ってる場所を現場見に行ったりするとまあ嬉しそうだよね。一緒に俺も同行よくしてたけど、
あのさそういえば質問、はい、
はいはいどうぞ。
あれさ種のさ、うん、名前とかってどうやって決めて
るあそれ聞く。あれはね
自分の名前とかさなんかつけてるのかなと思って。
俺が名前つけた品種も結構あるよ。
うっそ。
うんあのね、
うん、
まあ僕の会社だと、
はい、
こう今度こういう品種が出ます、特性はこんな感じです、
はいはい、
名前を募集します。
募集するので
集まってきて、じゃあ投票します、
うん、
社内で決めて。うん、
じゃあ何、開発した人が決められるわけじゃないんだ。
開発した人もまあその人がとっても強い思いがあってこういう品種名をつけてほしいっていうのであれば、うん多分誰も反対しないけど、大体ねそこにはあまりこだわらない人が 多いかな。だから名前は結構公募っていうか、まあ、社内公募で結構決まってる感じがするな。
そうだったんだ。
うん、もう出る前はこんな名前でいいのって思うけど、出てカタログに載って実際にお店に並んだりすると、あ、いいなみたいな。
いやだってさ、なんか人参とかでさ、五寸人参とか、それあれは、
あ、五寸っていうのはね、まあ一寸がだいたい3センチちょっとぐらいだから、なんとか、まあ、黒田五寸っていうのが昔からあるその在来種で、まあ、その15センチぐらいですよみたいな感じで五寸ってついてるんだけども、
うん、
まあ結構ふざけた名前の品種もあるよね。
あ、そう。
うん、いろんな、なんかパッと出てこないけど、インゲンのさ、なんだっけ、さつきみどりとかさ。
それまんまじゃん、なんか。
枝豆のさ、湯上がり娘とかさ。もうちょっとこれどうなんだ、この今、この時代において、この名前はいいのかみたいな。でも多分、社内で、社員、みんなこう、親父でもが、おい、湯上がり娘いいじゃねえか、つってこう。
いやー、なんかさ、そのすごい、なんかその現場に女性あんまいないんだろうなーっていうのが今目に浮かんだわ。
だろう、いやでも俺もいいって言うと思う。めっちゃいい名前じゃないですかっつって、もうなんか
やだな
ー。いやー、そんなもんよ。まあ多分でも結構多くの農家はこれいい名前だなって思ってると思う。
いや、どうなのかな。自分はそうは思えないな、なんじゃこりゃっていう感じ。
これリスナー減っちゃうかな、これ。
ちょっと最後の部分切った方がいい。
切るか。いや、でもなんかね、傾向はあるよね。レタスはカタカナの名前だったりさ、こうネギはなんかかっこいい、こうちょっと、かっこいい漢字とひらがなの組み合わせだったりとかさ。
ほう。
うん。なんかこう、傾向はあるよね。
ちょっと種の名前今度注目して見てみるわ。
ああ、ちょっと今度やろう。面白い品種名。
ああ、いいね。面白い種の名前みたいな。こんなの見つけましたけど。
そうそうそう。で、その品種特性となぜこういう名前がついたのかみたいなについてちょっと深掘りして、勝手に深掘りしていくっていう。
なんか日本のさ、商品名ってさ、ダジャレとかめっちゃ多いじゃん。
特に農業系はね。なんか
それがまたさ、その名前について気になってることなんだけど、
うん、なるなる、ほんとセンスの塊だと思うよ。
いや、親父が多いんだなっていう。
まあ買う層がね、親父だから主に。
いや、開発するところのその人たちとか管理職に多いのかなと思ってるんだけど、
まあでも市場にマッチしたネーミングだと思いますよ。
それ。
うん。だと思う。
そう、ま
あ。農薬の名前とかもね、なんか本当にもうこれただのダジャレじゃんみたいなのいっぱいあるからね。
いや、だからさ、そういうの見てさ、親父臭いなと思ってるんだけど。
いやいやいや、そう、あ、なんだっけ、まあ品種名ね。
はい。
そんで、まあ品種名もつけるし、
うん。
そうだな、あと育種の方。じゃあ次にですね、
はい、
まあ今日はこれで終わるんですが、
はい、
育種が終わるとですね、次は生産、生産に入るんですよ、うん、これが
種の生産ってこと。
そうそう、やっぱり何でもそう、パソコンとかもそうだけど、試作品ができて、まあ、それを大量生産に載せるってなると、まあ試作段階とは全然こう思いもよらなかったような、いろんなこうトラブルがあったり、こんなはずじゃないぞみたいな、少量でやってた時は大丈夫だったのにみたいな、そういうのをいろんなこう問題を解決して、たくさんの、もう本当にね、あの何トンとか種取るからさ、
うん、
まあ そこで生産という部門が活躍するんですけど、まあ、僕もいたのが生産だったんだけど。
そうだね、だってさ、ザラザラザラザラみたいな感じで出てくるわけでしょ。
そうだよ、もうだって種取る畑が何十ヘクタールとかだよ。
え、畑から取るんだ、当たり前か。
当たり前じゃん、工場生産じゃないんだよ。
そ
う、こうはさ、ちょっと誤解してる人多いからさ、ちょっと発が悪いなとか、ちょっと粒ぞれ悪いなとかって、生もんですから。 なもんですから勘弁してくださいよ。
あ、ちょっとそれ違いますよっつって、うん、話してください。そうすれば自分のこう不満もちょっと軽減される気がする。うん、
ぜひ。ということでですね、はい、種の話、第4回にして育種編が終わりまして、次回は生産編について、次回も魔王をゲストに迎えて、勝手に今決めましたけども
いいっすよ、
非常に話しやすいので
そう、
次回もよろしくお願いします。
いやいや、ゆうちゃんね、うん、一人で話さない方がいいかもね。
よく
難しいもん難しくなりたいならいいけど、
いや、
もう私のような人間はね、ちょっとね、ほんとついていけてないから。
いや、俺もやっぱテンポよく話せるしね、こう聞いてもらった方が、あ、そうそう、こういうところ分かんないんだ一般人はっていう
一般人です
というわけじゃないんだけど、やっぱなんかちょっとそういう場にずっといるとね、感覚が麻痺してるので、ちょっと一緒に話しながらやるのがすごいいいなと思ってて、
まあ初心者ですね私、うん、
ファーマーズイングリッシュもやんなきゃなんないしね。
ファーマーズイングリッシュね、ちょっと考えたよ、
うん、おやろうちょっと
やろう、
最近伸びっぱなしのこのインタビューにちょっとこう甘えて、ぜひ聞いてください皆さん、あのインタビュー、はい、インタビュー、インタビューだけだとさ、番組検索しづらいから、脳的生活プラットフォームインタビューで検索すればいいのかな、はいはい、うん、
ああそうだね、能的、自分でさ、自分の番組の名前とかさ分からなくなるんで、あ、こう後ろに出てる、うん、能的
生活のプラットフォームインタビューですね、
はい、インタビュ
ー、はい、ぜひあのそちらも聞いてください。本当にね、なんか超深掘りしていく、番組で、ゲストさんにもう本当に何時間インタビューしてんだか分かんないけども、
いやもうね、ほんとね、出てくれた人ね、多分ねぐったりしてると思うんだよね根掘り葉掘りさ、
いやいやいや、
ほんとみんなありがとうございますって感じ
と面白いので、ぜひ皆さん聞いてください。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあどうも今日はありがとうございました。あれ、もう止まってる、
またね
またね、バイバイ。